稲敷市議会だより第84号発行日令和8年5月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号 300-0595 稲敷市犬塚1570番地1電話 029-892-2000 代表主な内容令和8年第1回定例会、一般質問8人、予算審査特別委員会、議会報告会を開催しました。議会活動報告、令和8年稲敷市議会臨時会、議会を傍聴、以上のような内容でお伝えします。第84号の表紙の写真、稲敷市桜堤ライトアップ、稲敷桜祭り、2026年4月4日土曜、5日日曜の2日間、新利根川伊佐部橋付近の桜堤遊歩道にて、稲敷桜祭りが開催され、多くの市民で賑わいました。夕暮れ後には、全長約250メートルにわたる桜のライトアップも実施され、川面に映し出された幻想的な光景が、訪れた人々を魅了しました。産業建設常任委員会所管事業稲敷桜祭り。ライトアップされた桜の木の下で4、5歳の可愛い女の子が写っています。写真終わり。令和8年第1回稲敷市議会定例会。令和8年第1回稲敷市議会定例会が2月24日火曜から3月23日月曜までの28日間にわたり開かれました。本定例会では、議案等が40件、専決処分の承認2件、条例の制定、改正15件、令和7年度各会計補正予算6件、令和8年度各会計当初予算11件、令和8年度一般会計補正予算1件、指導路線の認定・変更2件、稲敷市過疎地域持続的発展計画の変更1件、副市長の選任1件、請願1件が審議されました。議会の審議経過及び議決の結果については次の通りです。開催日、審議内容の順にお伝えします。2月24日火曜、開会、議案等37件が上呈され、市長より提案理由説明を受ける。請願第1号、公共交通に関する請願を産業建設常任委員会へ付託する。予算審査特別委員会が設置される。25日、議案調査のため休会。26日木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。27日金曜、議員4名による市政一般に関する通告質問を行う。議案第28号の撤回を承認し、修正された議案第42号が上呈され、市長より提案理由説明を受ける。各常任委員会及び予算審査特別委員会へ議案37件を付託する。3月2日月曜、総務教育常任委員会及び予算審査分科会審査。3日火曜、総務教育常任委員会及び予算審査分科会審査。4日、常任委員会及び予算審査分科会予備日のため休会。5日木曜、産業建設常任委員会及び予算審査分科会審査。6日金曜、産業建設常任委員会及び予算審査分科会審査。9日月曜、市民福祉常任委員会及び予算審査分科会審査。10日火曜、総務教育常任委員会及び予算審査分科会審査。11日水曜、市民福祉常任委員会及び予算審査分科会審査。12日、議事整理のため休会。13日、議事整理のため休会。16日月曜、予算審査特別委員会全体審査。17日火曜、予算審査特別委員会全体審査。18日、議事整理のため休会。19日、議事整理のため休会。23日月曜、総務教育常任委員会審査。 議案第15号、学校給食センター条例の一部改正を継続審査とする。各常任委員長及び予算審査特別委員長から付託議案について審査報告を受け、議案38件の討論・採決を行う。追加議案2件が上程され、市長の提案理由説明を受け、質疑・討論・採決を行う。うち1件は人事案件のため採決のみ閉会。令和8年度予算251億1159万4千円可決。子ども家庭センターを設置、 AI オンデマンド交通の導入など。各議案概要はこちら、二次元コードがあります。議案等番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。議案第5号、専決処分の承認を求めることについて、令和7年度稲敷市一般会計補正予算第12号、規定の予算額に2804万3千円、衆議院議員総選挙にかかる経費を増額するもの。総務教育、承認17対0。議案第6号、専決処分の承認を求めることについて、和解及び損害賠償の額を定めることについて、あずま支所駐車場における車両接触事故の和解及び損害賠償額を6万5461円と定めるもの。総務教育、承認17対0。議案第7号、稲敷市職員の旅費に関する条例の制定について、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、同様に条例の全部を改正するもの。総務教育、原案可決17対0。議案第8号、稲敷市自殺対策協議会設置条例の制定について、自殺対策基本法に基づき、稲敷市自殺対策計画の目標を実現のため、稲敷市自殺対策協議会を設置するもの。市民福祉、原案可決17対0。議案第9号、稲敷市犯罪被害者等支援条例の制定について、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援を行うため条例を制定するもの。総務教育、原案可決17対0。議案第10号、稲敷市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住宅会社宛名番号管理機能をシステムに実装するもの。総務教育、原案可決17対0。議案第11号、稲敷市議会議員及び町の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正について、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ作成の公費負担限度額を7円73銭から8円38銭に改めるもの。総務教育、原案可決17対0。議案第12号、稲敷市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援分の追加、基礎課税額の付加限度額の変更、軽減世帯判定にかかる加算金を改めるもの。市民福祉、原案可決17対0。議案第13号、稲敷市手数料徴収条例の一部改正について、オンライン申請における電子決済の導入に伴い、当本等の送付を求める場合に送付費用等の負担を定めるもの。総務教育、原案可決17対0。議案第14号、稲敷市立学校設置条例の一部改正について、東北小学校が令和8年度末をもって閉校とするもの。総務教育、原案可決17対0。議案第15号、稲敷市立学校給食センター条例の一部改正について、江戸崎学校給食センター及び東学校給食センターの老朽化による廃止に伴い、 稲敷市伊佐部1673番地に学校給食センターを新設するもの、総務教育、継続審査、17-0。議案第16号、稲敷市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について、茨城県医療福祉対策要項の改正に伴い、医療福祉費の支給制限の算定に、特定扶養親族特別控除を追加するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第17号、稲敷市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について、高田地区児童クラブの実施場所を高田コミュニティセンターから高田小学校へ変更するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第18号、稲敷市介護保険条例の一部改正について、保健福祉事業として介護保険法第115条の49に規定する事業を行うもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第19号、稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、粗大ごみ個別収集事業の創設に伴い、手数料及び手数料の免除等に関する規定を定めるもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第20号、稲敷市火入れに関する条例の一部改正について、条文中で使用している気象用語を改めるもの、産業建設、原案可決、17-0。議案第21号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について、児童福祉法の改正に伴い、稲敷市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を、はじめとする4条例を改正するもの、総務教育、原案可決、17-0。議案第22号、令和7年度稲敷市一般会計補正予算第13号、規定の予算額から7億9865万7000円を減額するもの、総務教育、市民福祉、産業建設、原案可決、17-0。議案第23号、令和7年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第3号、規定の予算額に1160万1000円を増額するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第24号、令和7年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第3号、規定の予算額から3610万8000円を減額するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第25号、令和7年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号、規定の予算額に1億3236万4000円を増額するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第26号、令和7年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第2号、規定の予算額から454万円を減額するもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第27号、令和7年度稲敷市下水道事業会計補正予算第2号、資本的収入の予定額から3020万円を減額し、資本的支出の予定額から3025万6000円を減額するもの、産業建設、原案可決、17-0。議案第29号、令和8年度稲敷市国民健康保険特別会計予算、予算総額を49億1441万円とするもの、市民福祉、原案可決、17-0。議案第30号、令和8年度稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計予算、予算総額を15万2000円とするもの、総務教育、原案可決、17-0。議案第31号、令和8年度稲敷市介護保険特別会計予算、予算総額を 45億9434万3000円とするもの。市民福祉、原案可決17-0。議案第32号、令和8年度稲敷市浮島財産区特別会計予算。予算総額を142万円とするもの。総務教育、原案可決17-0。議案第33号、令和8年度稲敷市フット財産区特別会計予算。予算総額を711万1000円とするもの。総務教育、原案可決17-0。議案第34号、令和8年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算。予算総額を2億9930万1000円とするもの。産業建設、原案可決17-0。議案第35号、令和8年度稲敷市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額を14億95万3000円とするもの。市民福祉、原案可決17-0。議案第36号、令和8年度稲敷市介護サービス事業特別会計予算。予算総額を7万6000円とするもの。市民福祉、原案可決17-0。議案第37号、令和8年度稲敷市水道事業会計予算。収益的収入の予定額を11億2769万6000円、収益的支出の予定額を10億3078万2000円、資本的収入の予定額を2億7827万8000円、資本的支出の予定額を6億3179万8000円とするもの。産業建設、原案可決17-0。議案第38号、令和8年度稲敷市下水道事業会計予算。収益的収入の予定額を22億2511万8000円、収益的支出の予定額を19億4421万1000円、資本的収入の予定額を5億6603万9000円、資本的支出の予定額を13億8110万1000円とするもの。産業建設、原案可決17-0。議案第39号、指導路線の認定について。国道125号桜川バイパス整理に伴う旧県道区間の移管にあたり、市道桜1級18号線ほか1路線及び市道桜4214号線を認定するもの。産業建設、原案可決17-0。議案第40号、指導路線の変更について。国道125号桜川バイパス整備に伴う旧国道区間の移管にあたり、指導路線の起点を変更するもの。産業建設、原案可決17-0。議案第41号、稲敷市過疎地域持続的発展計画の変更について。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、稲敷市過疎地域持続的発展計画の内容を変更するもの。総務教育、原案可決17-0。議案第28号、一般会計当初予算は撤回され、修正を加えた議案第42号が改めて上程されました。議案第42号、令和8年度稲敷市一般会計予算。予算総額を250億300万円とするもの。総務教育、市民福祉、産業建設、原案可決13-4。議案第43号、令和8年度稲敷市一般会計補正予算第1号。規定の予算額に1億859万4千円、物価高騰対応高校生世代応援給付金支給事業等を増額するもの。原案可決17-0。議案第44号、副市長の選任について。現副市長の任期満了に伴い、中島明氏を新たに選任することについて議会の同意を求めるもの。同意17-0。請願第1号、 茨城県稲敷市の根本、柴崎、下太田地区における路線バスの休日運行維持、または代替交通手段の導入に関する請願。請願者、稲敷市、石川久美子ほか109名、産業建設、不採択、3対14。議長、松戸千秋は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。討論、議案第42号、令和8年度稲敷市一般会計予算、反対討論、高山久志。本市の行政運営が本質的な議論に基づく改革を先送りし、一時的な対応に終始していることを懸念し反対するものです。反対理由の1点目は、学校施設整備の一貫性の欠如です。桜川小学校統合時には、子どもの安全を最優先としたにもかかわらず、稲敷東部小学校ではコスト優先でハザードエリアの活用が進められており、わずか6年で方針が転換されています。2点目は、給食センター整備についてです。県施設が法令上の安全基準を満たしているならば、改修、約6億円により当面の対応が可能であり、学校再編の方向性が定まった後に整備すべきと考えます。一貫した方針がなく、新設を急ぐことは、将来世代への過大な財政負担につながることから反対します。反対討論、篠田純一。反対理由の1点目は、学校施設整備の一貫性の欠如です。学校再編計画案では、令和17年度までに東西2校への集約を目指す一方、開校5年の桜川小学校をハザード区域にある吾妻中学校へ移転統合するコスト優先の方針が示されており、桜川地区の保護者、地域から大反対の声が上がっています。2点目は、再編の方向性が定まらない中での給食センター先行整備の問題であります。市民の合意のもと、学校再編の方向性が決まってから、統合校敷地内に整備すべきであり、事業費約35億円は子ども1人当たり100万円以上の将来世代への負担となります。以上の理由から、委託料合計2550万3000円の計上について反対します。討論の全文は市議会ホームページ会議録をご覧ください。
市政を問う一般質問。第1回定例会には10名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。写真下部の二次元コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、椎野隆議員、二次元コードがあります。介護保険事業所への支援について、副市長、事業所と連携して進めていく。質問、介護保険料の推移について伺います。答弁、保健福祉部長、介護保険料は3年ごとに見直されており、令和6年度から令和8年度までの月額保険料は5400円で、合併後の平成18年度と比べると約2倍の金額になっていますが、全国平均に比べると本市は低い水準となっています。質問、フレイル予防の現状について伺います。答弁、保健福祉部長、本市では介護予防の拠点、憩いのプラザで、介護予防教室やシルバーリハビリ体操を推進しています。本市の介護認定割合が全国平均を下回っているのは、市内高齢者の方が熱心に介護予防に取り組んでいるからと考えられます。今後も高齢者がフレイルに陥らず、地域で元気に過ごせるよう、介護予防事業を推進します。質問。介護報酬を引き上げることで、賃金改善を図るべきと考えますが、見解を伺います。答弁、保健福祉部長。介護報酬は国によって定められ、3年に一度改定されますが、令和8年度には、物価や人件費の高騰に対応するため、特例的に改定が行われる予定です。訪問介護などの分野にも、 処遇改善加算が新設される予定ですので、事業所が届け出を行えるよう情報提供などの支援に努めます。質問、介護事業所への支援について伺います。答弁、副市長。物価高騰に対応するため、稲敷市では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度には市内の介護事業所に総額971万円を交付しました。また、令和8年度も同様の支援を準備しています。今後も国の動向を踏まえ、事業所と連携して進めていきます。質問、原発と農業は両立しない。東海第二原発再稼働について。答弁、加計市長。市民の不安を解消するために情報収集に努める。質問、福島第一原発事故で発生した除去土壌の保管状況とその後の処分方法はどうなっているのか伺います。答弁、市民生活部長。福島第一原発事故で発生した除去土壌は市内に5カ所あり、環境省の立ち会いで年2回の現地確認を行い、市としても年2回放射線量測定を実施しています。また令和7年3月に国が策定したガイドラインに基づき、環境省と協議しながら処分方法を検討していく予定です。質問、東海第二原発の再稼働に関して市長は反対すべきだと考えますが、見解を伺います。答弁、市長。東海第二原発の再稼働問題は本市のみならず国民全体の安全安心に関わる重要な課題であると認識しています。今後も国や県、周辺自治体、日本原子力発電の動向を見守り、市民の不安を解消するために情報収集に努めます。質問、篠田純一議員、二次元コードがあります。125号桜川バイパスの早期開通とまちづくりについて。答弁、加計市長。県への要望を継続し、阿波・高田地区の拠点形成を進める。質問、国道125号線は、神宮寺から阿波までの区間において、見通しの悪い箇所や、歩道未整備の場所があり、交通安全の面でも大きな課題があります。加えて、阿波・高田地区のまちづくりを進める上でも、この道路整備は欠かせない基盤です。大杉神社をはじめとする地域資源を生かし、にぎわいと生活の両方を支えるためにも、国道125号桜川バイパスの早期開通に向けた執行部の今後の進め方を伺います。答弁、市長。国道125号桜川バイパスは、茨城県が事業主体となって整備を進めており、用地取得が完了した区間から順次工事に着手している状況です。市としてもこれまで毎年早期開通に向けた要望を続けてきました。また、圏央道4車線化による成田空港へのアクセス向上や物流面での効果も見込まれることから、今後も県に対して継続的に一層強く働きかけを行い、早期の整備促進を求めていきます。質問、桜川バイパスの整備によって得られるのは安全性や利便性の向上だけではありません。阿波・高田地区では大杉神社を核とした観光や交流の広がり、さらには商業施設など地域の活力向上も期待されます。そうした中で市はこの地域のまちづくりにどのような可能性を見据えているのか伺います。答弁、地域振興部長。阿波・高田地区は第三次総合計画において交通の結節拠点の一つとして位置づけられています。今後は既存の居住機能、産業機能、医療、福祉機能を活かしながら大杉神社と連携した観光・交流機能を加えた魅力ある拠点形成を目指していきます。阿波・水辺公園なども含め交通・結節拠点の検討を進め、交流人口の拡大や地域のにぎわい創出につなげていきます。質問、まちづくりを進める上では、施設整備や開発の可能性だけでなく、 地域住民の理解と合意形成が何より重要です。行政と地域が一体となって進めていく姿勢について見解を伺います。答弁、市長。今後のまちづくりでは、市民や地域団体、企業など、多様な立場の方々の意見を丁寧に反映していくことが大切です。阿波、甲田地区の拠点整備についても、地域の皆様や関係者との意見交換を重ね、コンセンサス作りを大切にしながら進めていきます。地域と行政が一体となり、誇りと愛着を持てる街づくりにつなげていきます。質問、高山久志議員、二次元コードがあります。女性や若者が住みやすく、子育てしやすい街づくりの実現について。加計市長、魅力を感じる街づくりに向け、実効性のある施策を検討。質問、女性や若者が住みやすく、子育てしやすい街づくりの実現について、本市の子育て支援の取り組み、若者が挑戦できる環境づくりや人材育成、女性の活躍の場をどのように進めていくのか、特に人口減少が進む中で、女性が力を発揮できる環境整備について伺います。答弁、地域振興部長。本市では、若者が挑戦できる環境整備として、創業支援や事業承継支援を設けています。創業支援では33件、事業承継支援では1件の実績があり、今後も起業しやすい環境整備を進めていきます。答弁、市長公室長。女性活躍の機会拡充ですが、専門職、資格取得費用の補助や、職場体験の提供により就労を後押しするとともに、今後も復帰支援や人材登録制度を含め、女性が能力を発揮できる環境整備を進めていきます。質問。江戸崎市街地、中央公民館、福祉センター、保健センター、大型商業施設などが集積された地区で、おもちゃ美術館を活用した官民連携によるまちづくりについて伺います。答弁、市長。おもちゃ美術館の誘致については、議会の意見を伺いながら進めていますが、行政施設や商業施設が集積された地区への誘致は、子育て世代にとって魅力的であると考えていますので、全国の事例を参考にしながら、幅広い視点で検討を進めます。女性や若者が魅力を感じる街づくりは重要でありますので、移住定住と合わせて実効性のある施策を検討していきます。質問、職員のモチベーション向上のための取り組みについて。副市長、職員が働きやすい環境を推進していく。質問、行政におけるカスタマーハラスメントとクレームの違いについて、どのように認識しているのか伺います。答弁、総務部長。カスタマーハラスメントは職員への理不尽な攻撃や嫌がらせであり、クレームは行政サービスに対する正当な意見や要望で、業務改善につながるものと認識しています。質問、組織力向上のために、ハラスメント対策や心理的安全性の確保を含む職場環境の改善について、副市長の見解を伺います。答弁、副市長。職員が安心して働ける職場環境に向け、ハラスメント対策や組織力向上の取り組みを進めています。研修や体制づくり、ルール設定、防犯カメラや録音機能付き電話の整備などを行い、職員のスキルアップや心理的安全性の確保を目指しています。今後も職員が働きやすい職場づくりを推進していきます。質問、根本浩二議員、二次元コードがあります。災害協定の見直しは、答弁、加計市長、企業や団体と連携し、迅速な復旧対応に向けた仕組みづくりに取り組む。質問、災害発生時に最優先すべきは市民の命を守ることと考えますが、そのために何を行うべきかを伺います。答弁、危機管理官。本市では災害対策本部の設置、避難情報の発令、避難所の開設、要支援者への支援などを進めています。一方で、 大規模災害時ほど被害状況の把握や関係機関との連携が重要になると認識しています。質問。建設、設備、運輸など幅広い事業者と連携し、代表者を通じて情報が素早く集まり、伝わる連絡網を整えるべきと考えます。想定を超える災害にも対応できる全方位的な協力体制が必要だと思います。市長の見解を伺います。答弁、市長。現在は39業者と協定を結んでいますが、建設業者など復旧に関わるすべての関係業種を網羅できておらず、迅速な連絡体制にも課題があります。今後は復旧に必要な事業者が横断的につながる組織づくりも視野に入れ、代表者を通じた連絡網の整備など、災害に強い街づくりを進めていきます。質問、地元企業育成条例の制定は？答弁、加計市長。調査研究を進め、地元企業の育成強化に取り組みたい。質問、地元企業は価格競争や資材高騰、人手不足、後継者不足などにより厳しい状況にあります。人口減少が進む中、企業誘致だけでなく、地域にある企業を優先的に活用し育てるという明確な方針が必要です。個別支援にとどまらず、包括的な政策や条例として位置づける考えを伺います。答弁、総務部長。他自治体では、地元企業の育成や地域経済の活性化を目的に地元優先の発注方針を定めている事例もあります。本市では明確な方針はありませんが、入札で地元企業を優先し、小規模工事等契約希望者登録制度の活用も進めています。質問、地元企業へのメッセージをより明確にし、新規参入や雇用拡大につながる環境づくりが最大のテーマです。説明会の開催や受注機会の拡大など、一歩踏み込んだ対応と条例化への考えを改めて伺います。答弁、市長。地元企業は地域経済と雇用を支える大切な存在です。資格取得支援や参加しやすい仕組みづくり、入札手続きの周知などを進め、受注機会の拡大に努めます。条例についても、精神事例を調査研究し、地元企業の育成につながる方策を検討していきます。
質問、染谷国家議員、二次元コードがあります。市政の取り組み方と考え方について問う。江戸崎、新利根地区から駅や高校への通学が困難な現状や、週末運休の問題について、市民の利便性が低下する中、バス事業者との利便性向上を目的とした補助金の見直しを行う予定はあるか伺います。答弁、加計市長。地域資源を活かして特色あるまちづくりを推進していく。答弁、地域振興部長。江戸崎、龍ヶ崎市駅線については、利便性向上ではなく、持続可能性の視点で対応しています。運転手不足の影響から、路線維持のため人件費の見直しに関する協議が関東鉄道から申し入れされており、令和8年度に路線バスについて協議する予定です。質問、路線バスの減便や廃便に際し、代替案を市民に説明しなかった理由を伺います。答弁、地域振興部長、路線バス減便、廃便につきましては、市内全域への回覧文書配布やホームページでの周知、関東鉄道によるバス停での掲示を行いました。代替案として小型バスや無償バスの運行を検討しましたが、利用者数や費用対効果の課題から実現が困難となりました。現在は65歳以上の市民向けにタクシー利用券の補助額を増額し、今後もフォローを継続して検討していきます。質問、デマンド交通の導入時期について、本年度の実施を見送った理由を伺います。答弁、地域振興部長、デマンド交通は市内全域で一斉に導入することが難しいため、まず、 宅地事業者が不在の桜川、東地区から導入する予定です。デマンド交通の導入を見据え、地域の実情を踏まえながら、スピード感を持って取り組んでいきます。質問。本市は歳入の約6割を地方交付税などの依存財源に頼る状況にある中、この厳しい財政をどう改善していくのか伺います。答弁、総務部長。財源を増やすためには、歳入の確保と歳出の適正化の両面で取り組むことが重要であると考えています。歳入は国や県の補助制度や有利な地方債を活用し、歳出については施策の必要性や効果を検証し、優先順位をつけて予算配分を行います。また、既存事業の見直しを徹底し、スクラップ&ビルドの考え方を基本として予算編成を進めることにより、持続可能な財政運営を目指していきます。質問。新利根地区の住民からは、合併後の不便さや市政への不満の声が上がっています。市長は住民の声をどのように受け止め、町全体の構想と旧4地区のそれぞれに掲げている構想について伺います。答弁、市長。稲敷市は自然とともに豊かさと幸せを実感できる町を目指しており、地区それぞれの特性を生かした地域づくりを推進し、4地区という区別はせず、稲敷市全体としての町づくりを進めています。市民が愛着を持ち、住んでよかったと思える町の実現を目指します。質問、山本昌司議員、二次元コードがあります。増え続けるイノシシの対策について、イノシシ目撃情報が寄せられた際、市はどのように対応しているのか伺います。答弁、副市長。市民が安心して暮らせるよう施策を進める。答弁、市民生活部長。市では住宅内への侵入防止対策として、希望者へ機器材の配布や、農地被害には電気柵補助制度を案内しています。また、目撃情報をイノシシ対策に活かせるように、町内プロジェクトチームを設置して、情報共有や猟友会との連携で捕獲活動を行っています。質問。増え続けているイノシシの対策をどのように進めて、市民の安全をどう担保していくのか。また、窓口の一本化や補助金運用の見直しについて検討する考えはあるのか伺います。答弁、副市長。プロジェクトチームで有効な施策を検討し、捕獲事業の推進や情報発信など、実効性のある施策を実施したいと考えています。また、人的被害など緊急を要する場合には、警察や消防と連携して対応していきます。補助金の運用や窓口の一本化については、他自治体の先進事例を参考にしながら検討を進めます。質問、第三次総合計画の前期計画における実績と今後の展望について、答弁、加計市長、地域資源を生かした拠点づくりを目指し、財源確保に努める。質問、中期計画に向けて課題と捉えていることは何か伺います。答弁、市長公室長、社会の変化に対応し、市民が幸福感を持てる持続可能な行政運営を実現するため、重点プロジェクトの確実な実行が必要です。そのために、歳出予算の抑制と新たな財源の確保に取り組む考えです。質問、財源不足が続く中、地域未来交付金について今後どのような方針で活用する予定なのか伺います。答弁、市長公室長、地域未来交付金は地域特性を生かし地方創生策を推進するための交付金であり、地域再生法に基づく計画を策定して活用しています。今後は現在検討を進めているおもちゃ美術館の誘致が実現した場合などの拠点整備の活用を検討していきます。質問。今後の総合計画を推進する上で、過疎対策事業債、 地域未来交付金、企業版ふるさと納税、地域未来投資促進法をどのように活用し、市の発展に役立てるのか伺います。答弁、市長公室長。本市では、地域未来投資促進法を活用し、茨城県と県央道周辺自治体とともに、基本計画を策定し、開発を推進しています。また、成田エリアデザインセンターの構想に基づき、地域資源を生かした拠点づくりを目指しています。今後も、市の財政的な負担を最小限に抑えるためにも、県や事業者と連携強化を図り、有利な事業債や交付金を最大限活用し、財源確保に努めます。質問、鈴木正志議員、二次元コードがあります。水道水における PFAS 対策と今後の方針について、本市の水道水における PFAS 対策について、昨年の第1回定例会以降の調査結果と対応状況、今後の方針を伺います。答弁、加計市長。定期的な検査を継続し、情報発信に努める。答弁、土木管理部長。PFAS のうち、特に有害性が指摘される PFOS と PFOA については、国が暫定目標値を定めており、本市の水道水はその基準を下回っています。また、昨年の定例会で求められた井戸水の検査については、調査を実施し、その結果を公表する方針です。質問。市内の浄水及び減水の採水地点は、どのような理由で選定されているのか。また、採水地点は定期的に見直しや変更を行っているのか伺います。答弁、土木管理部長。浄水の採水地点は市内9カ所、減水の採水地点は4カ所であり、水道法に基づき、給水栓や排水系統の末端に近い公共施設を選定しています。また、水道施設の構造を考慮した場所を選定しているため、採水地点の変更は行っておりません。質問、水質検査の検査項目と検査頻度について伺います。答弁、土木管理部長。浄水の水質検査は水道法に基づき、51項目のうち9項目を月1回、27項目を3ヶ月に1回、全項目を年1回実施しています。また、減水は41項目を年1回検査しています。令和8年4月からは、省令改正に伴い、PFOS、PFOA の検査を追加し、浄水は3ヶ月に1回、減水は年1回実施する予定です。質問、個人所有の井戸水の検査について、市の対応を伺います。答弁、市民生活部長。市としては、個人所有の井戸水の検査義務はありませんが、今年4月から PFOS、PFOA を含む検査項目が追加されることから、事前調査を実施しています。具体的には、旧町村ごとに1カ所、計4カ所の井戸水と河川1カ所のサンプルを採取し、調査した検査結果は、国の指針値である PFOS、PFOA 合計50ナノグラム以下をすべて下回っており、引き続き注視していきます。質問、個人所有の井戸水が基準値を超過した場合の対応について伺います。答弁、市民生活部長。個人所有の井戸水が水質基準を超過した場合は、飲用を控えるよう指導し、浄水器の設置や公共水道への接続を進めるなどの対策を講じます。質問、本市の水道水と井戸水における PFAS 対策と安全な水の確保に向けた今後の取り組みについて伺います。答弁、市長、国の水質基準項目の見直しに伴い、定期的な検査を継続し、国や県の動向を注視しながら情報発信に努めるとともに、引き続き市民に安心安全な飲料水を供給するため尽力していきます。質問、浅野信幸議員、二次元コードがあります。居住サポート住宅について、 住宅セーフティーネット法の改正により、居住サポート住宅が制度化されました。高齢者や低所得者、障害者など住宅確保要配慮者への支援を住宅と福祉の両面から進める必要があると考えます。本市の認識と取り組み、福祉分野との連携や市営住宅の活用についても伺います。答弁土木管理部長。居住サポート住宅は空き家や未活用の賃貸住宅を活用し、福祉サービスにつなげる仕組みです。市では建設課が認定申請や情報提供システムへの登録事務を担当しています。答弁保健福祉部長。居住サポート住宅は保証人の確保が難しい方などの住まいの不安解消につなげる制度と認識しています。現在も各課で居住相談に対応し、県居住支援協議会を通じた情報提供も行っています。答弁、市長。市営住宅は一定のセーフティーネットの役割を果たしていますが、それだけで十分とは言えません。今後は先進事例も参考にしながら、民間事業者との連携を含め、本市に適した居住支援のあり方を調査・研究していきます。質問。AI 見守り電話について、近年、一人暮らし高齢者が増える中、従来の訪問や電話による見守りだけでは、担い手不足も心配され、限界が生じつつあります。AI を活用した自動音声による見守り電話は、有効な手段と考えますが、本市の現状と認識を伺います。答弁、加計市長。AI 見守りの導入を含め、調査・研究を進める。答弁、保健福祉部長。本市の一人暮らし高齢者は増加傾向にあり、愛の定期便や配食サービス、触れ合い電話などで安否確認を行っています。AI 見守り電話は、安否確認や体調把握を自動で行える仕組みであり、人手不足への対応としても有効な手段であると認識しています。質問。触れ合い電話は意義ある事業ですが、担い手の高齢化も課題です。地域包括支援センターでの活用や、今後の導入に向けた取り組みを伺います。答弁、保健福祉部長。地域包括支援センターは、高齢者支援の中核であり、見守りの充実は重要です。現在、民間の救急通報システムを導入する準備を進めており、電話による安否確認も組み合わせる予定です。AI 見守り電話についても、地域ケア会議の中で必要な支援の一つとして検討していきます。答弁、市長。今後、さらに一人暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、人による見守りに加え、AI など新しい技術の活用も必要です。先進事例も参考にしながら、本市にあった見守り体制を調査・研究していきます。
質問。武藤千恵美議員、二次元コードがあります。給食費無償化により生じる財源の使い道について、給食費無償化により生じる財源について、今後どのような方針で活用していくのか伺います。答弁、総務部長。新たな事業への財源活用は慎重に判断する必要がある。本市ではこれまで、ふるさと応援基金を財源として、給食費無償化を実施してきましたが、物価高騰や人件費上昇により、財政運営が厳しいため、新たな事業への財源活用は慎重に判断する必要があります。質問。少子化対策や人口戦略において、財源をどのように位置づけるのか、市長の考えを伺います。答弁、市長。子育て世帯への支援は重要であり、家事支援や育児支援などの負担軽減策は意義があると考えています。また、国の子育て支援金制度を活用し、0歳から高校生までの子どもに対して、毎月一定額を支給する制度が始まります。この制度を活用しつつ、さらに足りない部分を補 補完する形で財源を有効に使いたいと考えています。質問、国、県主導によるインフラの一括化の中で自治体の権限をどう守るのか、国県主導のインフラ一括化について、本市はどのようなメリットをどのように整理しているのか伺います。答弁、筧市長、自治の権限を強固にし、市民の安全を守る姿勢を貫く。答弁、市長公室長、国、県主導のインフラ一括化には、効率化と専門性の向上、コスト抑制、人的資源の最適配置という3つのメリットがあります。これにより、広域的な情報共有や資材調達が可能となり、財政負担の軽減や地域特有の課題解決に寄与するものと考えています。質問、国や県の判断を待たずに、本市が独自に判断し対応できる範囲はどこまで確保されているのか伺います。答弁、副市長、本市ではシステム停止時における自治体の判断と対応力を重視しており、具体的にはバックアップ系統への切り替え判断や現場での優先業務の決定を独自に行うことが可能です。これにより窓口業務の継続性や運用の主導権を確保しています。質問、基礎自治体として効率化を進める中で自律性を失わず、市民の安全と生活を守るためのリスク管理をどのように徹底するのか伺います。答弁、市長、本市の主体性を守ることは地方自治の根幹であり、効率化を進める中で3つの視点を重視しています。第一に、地方分権一括法の原則を堅持し、広域化による効率化で生じた資源を市民負担の軽減や老朽施設の更新に活用する。第二に、運営に参画し、意思決定の主導権を確保する。第三に、有事における共同防衛を構築し、災害時の対応力を強化する。これらを通じて自治の権限を強固にし、市民の安全を守ります。質問、中澤仁議員、二次元コードがあります。市長選挙と議会議員選挙日程及び投票率向上について、市長選挙、市議会議員選挙、県議会議員選挙の日程について伺います。答弁、選挙管理委員会書記長、メリット・デメリットを検証しながら選挙期日を検討していく。令和8年度には市長選挙、市議会議員選挙、県議会議員選挙が予定されています。トリプル選挙は経費削減効果が大きい反面、無効票の増加や有権者の混乱、二重投票のリスクもあります。選挙管理委員会としてはメリット・デメリットを検証しながら選挙期日を検討していきます。質問、投票所の開設時間について現状とその検討状況を伺います。答弁、選挙管理委員会書記長、期日前投票制度の定着により、投票機会を保管できることや、投開票結果の早期通知、関係者の負担軽減、経費節減が可能なことから、本市では投票時刻を19時までに繰り上げています。また、県内自治体の多くが18時までに繰り上げていますが、18時から19時の投票者数が 10% を超える場合、投票に支障をきたす可能性があるため、慎重に検討しています。質問、選挙投票率向上のための具体的な取り組みについて伺います。答弁、選挙管理委員会書記長、移動投票所やショッピングセンターでの臨時期日前投票所の設置、高校での主権者教育などを通じて投票率向上に努めています。質問、地方創生伴走支援制度の効果検証方法について伺う。地方創生伴走支援制度の効果について伺います。 答弁市長公室長。目的を定め、達成に向け、効果的な KPI を設定して取り組む。今回の情報提供を受け、先進自治体との迅速な連携が可能となりました。また、国の制度情報の教授を受け、より良い手法や取り組みを検討することができました。質問、地方創生伴走支援制度の成果を踏まえ、持続可能な街づくりを進めるために、どのような取り組みをしていくのか伺います。答弁市長公室長、江戸崎総合高等学校との連携を強化し、生徒の活躍の場を創出することを柱としています。また地域の応援者を増やすための情報発信や移動支援を行い、高校の魅力向上を通じて地域の活性化を目指しています。質問、地方創生伴走支援制度の効果をどう途切れることなく生かしていくのか伺います。答弁、市長、高校だけでなく、地域や企業など多くの方々と連携した街づくりが不可欠であると考えています。地域の応援者を増やし、高校を核とした地域づくりが効果をもたらすような体制整備も合わせて検討してまいりたいと考えています。KPI、目標達成に向けたプロセスが適切に進んでいるかを測る重要業績評価指数。常任委員会の審査経過と結果、予算審査特別委員会二次元コードがあります。委員長伊藤仁。今定例会開会日に予算審査特別委員会が設置されました。3月2日から11日にかけて、3分科会による所管部局ごとに分割審査が行われ、16日及び17日の全体審査会において、分科会での審査内容の報告を受け、付託された令和8年度11会計の予算に関する議案審査を行いました。議案第42号、令和8年度稲敷市一般会計予算のうち、市長公室所管では、秘書校長課のシティプロモーション事業の新規事業について質疑があり、米 FM による情報発信や羽田山直間での PR などを行い、特に羽田山直間では空港という特性を生かし、売れ筋となる地域産品のデータ収集も期待できるとの答弁がありました。総務部所管では、総務課の行政区制度運用事業について、行政区長の担い手不足などに関する質疑があり、行政懇談会など地域との対話の場を積極的に設けていくとの答弁がありました。教育委員会所管では、予算の整合性や事業の進め方、予算計上漏れ、審議過程における説明責任のあり方などについて、各委員から多くの意見や指摘があり、執行部からは、これらを重く受け止め、今後は説明責任を十分に果たしていくとの答弁がありました。市民生活部所管では、市民窓口課の個人番号カード関連事業の前年度比約600万円の同額要因について質疑があり、マイナンバーカード更新件数の増加に伴い、会計年度任用職員の動員を含め、窓口体制の強化を図るためとの答弁がありました。保健福祉部所管では、子ども支援課の子ども家庭センター設置について質疑があり、令和8年4月に子ども家庭センターを設置し、統括支援員の配置や支援が必要な家庭に対して家事支援等を行うとの答弁がありました。地域振興部所管では、まちづくり推進課のサイクリング推進事業における市の情報発信について質疑があり、元地域おこし協力隊の協力を得てイベントの見直しを行い、サイクリストの市内周遊、地域消費の促進に向けた 検討と工夫を重ねていくとの答弁がありました。土木管理部所管では、上下水道課の合併処理浄化槽設置助成事業の前年度費531万円の同額要因について質疑があり、国、県の要綱改正により、令和8年度から単独処理浄化槽撤去等にかかる補助金の額が同額されたとの答弁がありました。審査の結果、2名の委員から反対討論がありましたが、賛成多数により原案可決すべきものと決定されました。また、特別会計予算10議案についても原案可決すべきものと決定しました。
議会報告会を開催しました。市民と議会の対話に52名が参加。当市議会では市民の皆様と市政の課題を共有し、より良いまちづくりを推進するため、1月24日土曜に議会報告会を開催しました。当日は52名の市民の方々にご参加いただき、議会活動の報告後、各委員会ごとに活発な意見交換が行われました。貴重なご意見、誠にありがとうございました。開催概要、日時、令和8年1月24日土曜、会場、市役所3階331会議室、参加者計52名。報告書の内容は、こちら二次元コードがあります。各常任委員会の主な意見など、総務教育常任委員会、行政手続きの印鑑廃止、稲敷市における印鑑廃止の進捗状況と今後の見通しについて、防災体制の強化、大規模災害時における給水車、トイレカーの導入や、イベントなどでの平時活用公益シェアの検討について、学校再編と避難所、学校統合のスケジュール詳細や、東地区、桜川地区の統合方針と理由、安全面への配慮について、市民福祉常任委員会、公園の安全環境、公園内の毒キノコ対策や多言語での注意喚起、遊具の早期修繕、猛暑対策、ミスト設置の要望、福祉の担い手不足、保護士、ヘルパー等の深刻な人材不足と新たな担い手確保に向けた周知や支援の必要性、太陽光発電の規制、小規模太陽光発電の乱立による農地転用や生活環境への影響、より厳格な条例整備の要望、産業建設常任委員会、観光、交流の促進、大杉神社周辺の受け入れ体制、道路、駐車場や和田公園、圏央道拠点を生かした誘客策について、道路、インフラ整備、生活道路の安全対策、ガードレール等、国道125号の整備状況、道路陥没時の緊急対応体制、農業、土地利用、深刻な担い手不足と高齢化への対策、農地、山林への太陽光設置規制、野焼きルールの明確化。アクション、令和8年2月13日、市長へ実施報告書を提出しました。議会報告会で寄せられた貴重なご意見と、それに対する議会からの回答を取りまとめ、議長、副議長、議会運営委員長、各常任委員長により市長へ報告書を提出しました。市長と共有した主な課題、太陽光発電に関する厳格な条例整備、公園の安全対策と多言語での注意喚起、学校再編の進め方と避難所機能の両立、担い手、保護士等確保への周知と支援、議会活動報告、開催日、 令和7年12月18日木曜、江戸崎総合高等学校で議会報告会及び選挙制度説明会を実施。令和7年12月18日木曜、江戸崎総合高等学校の2年生に向けた稲敷市議会報告会及び選挙制度説明会を選挙管理委員会と合同で実施しました。未来を担う若い世代に政治への関心を持ってもらい、選挙権の重みを実感してもらうための取り組みです。生徒の皆さんからは、議員になるために大変だったこと、投票に行かなかったらどうなるのか、身体が不自由な方への配慮など質疑が行われました。江戸崎総合高等学校の皆様、ありがとうございました。2年生約120名の皆さんにご参加いただきました。選挙制度説明会、選挙管理委員会より選挙の仕組みや投票方法について説明を行いました。18歳選挙権の意義やアニメ映像による選挙制度の解説により投票への理解を深めました。議会報告会、議長挨拶に続き、市議会の役割や仕組み、税金の使い道の決定プロセスなどを解説しました。生徒の皆さんに自分たちの生活と政治のつながりについて考えていただきました。令和8年第1回稲敷市議会臨時会。令和8年第1回稲敷市議会臨時会が1月21日水曜に開かれました。本臨時会には議案4件の上程があり、全議員出席の上、全会一致によりすべて承認、原案可決されました。議案等番号、件名、内容、審議結果、賛成対反対。議案第1号、専決処分の承認を求めることについて、令和7年度稲敷市一般会計補正予算第10号、規定の予算額に7589万6000円を増額するもの、物価高対応子育て応援手当支給事業、承認17対0。議案第2号、専決処分の承認を求めることについて、和解及び損害賠償の額を定めることについて、指導新276号線における U 字工の破損箇所が原因による自動車の物損事故について、損害賠償額を10万7492円と定め、和解するもの、承認17対0。議案第3号、令和7年度稲敷市一般会計補正予算第11号、規定の予算額に4億907万3000円を増額するもの、低所得の子育て世帯生活応援特別給付金支給事業、暮らし応援商品券事業、原案可決17対0。議案第4号、工事変更受け負い契約の締結について、令和7年度稲敷市立江戸崎中学校第2期大規模改修、体育館空調新設、武道場釣り天井改修工事の契約金額を2億9645万円から3億1658万円に増額するもの、原案可決17対0。議長松戸千明は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。
編集後期、議会だよりを手に取っていただきありがとうございます。人は私自身も含め、耳障りの良い言葉を受け入れてしまいがちです。しかし、本当に信頼できるかどうかは強い言葉ではなく、確かな根拠と積み重ねてきた行動に現れるのではないでしょうか。耳の痛い指摘にも向き合い、時には言いにくいこともあえて伝える。その姿勢こそが時代が変わっても求められるリーダーの条件だと考えます。これからも一つ一つの課題に誠実に取り組み、 過程も含め丁寧に説明してまいります。ぜひ議場へ足をお運びいただき、共に政治に参加し、稲敷の未来を築いていきましょう。武藤知恵美希、委員長染谷邦香、副委員長鈴木正史、委員黒田重勝、新野隆、高山久志、武藤知恵美。これで声の稲敷市議会だより第84号を終わります。発行稲敷市社会福祉協議会、制作録音稲敷市江戸崎朗読の会ひばり、録音日5月15日。音訳者浅野初恵、中島八重子、中村美智子、佐藤英子、山田富代でした。